パブリックコメント。計画等に対する意見を募集するため、パブリックコメントを実施します。皆さんの意見を反映したより良い計画づくりのため、ぜひご意見をお寄せください。計画案等は7つあります。まず1つ目、長久手市地域公共交通計画案。長久手市の公共交通を利用しやすくするための方針をまとめる長久手市地域公共交通計画を策定します。募集期間は1月9日火曜日から2月7日水曜日まで。概要説明会は時が1月13日土曜日午前10時から11時まで。場所は市役所西庁舎2階第7第8会議室です。2つ目は第2次長久手市多文化共生推進プラン案。多様な国籍の市民が言語や文化、能力など様々な特性や違いを認め合い、安心して生活できるまちづくりを推進するため、第2次長久手市多文化共生推進プランを策定します。3つ目は第2次長久手市地域共同計画案。まちづくりに多様な主体が参加し、対話の場を通じて共同の仕組みを作り実践していくことを目的として、第2次長久手市地域共同計画を策定します。4つ目は第4次長久手市男女共同参画基本計画案。性別にとらわれず能力を発揮し、互いを尊重しつつ責任を分かち合えるまちづくりを長久手市全体で進めていくための指針として、第4次長久手市共同男女共同参画基本計画、これには女性活躍推進計画、DV 防止基本計画を含みます。これを策定します。第2、第3、第4につきましては同時開催です。募集期間が1月26日金曜日から2月26日月曜日まで。概要説明会は時が2月10日土曜日から土曜日午後2時から3時半まで。場所は文化の家光のホールです。5つ目です。長福障害者プラン2021から2026中間見直し案。誰もが安心してその人らしく暮らせる町を目指し、長久手市の障害のある人を支援するための指針となる長福障害者プラン2021から2026の中間見直しを行います。募集期間は1月22日月曜日まで。概要説明会は時が1月9日火曜日午後3時から4時まで。場所は市役所西庁舎2階第7会議室です。6つ目は第3次長久手市地域福祉計画等案。誰もが安心してその人らしく暮らせるような地域福祉の進め方を定める第3次長久手市地域福祉計画地域福祉活動計画および生きることの包括的な支援について定める第2次長久手市地域自殺対策計画を策定します。募集期間は1月15日月曜日から2月13日火曜日。概要説明会は時が1月20日土曜日午前10時から正午まで。場所は市役所西庁舎2階第7第8会議室です。7つ目は長久手市立地適正化計画案。将来的な人口減少や高齢化を見据え、身近に都市機能が適切に配置されたコンパクトな都市を目指すため、長久手市立地適正化計画を策定します。募集期間は1月16日火曜日から 2月14日水曜日まで。概要説明会は、時が1月16日火曜日、午後7時から8時まで。場所は市役所西庁舎2階、第7・第8会議室です。以上のまとめです。計画の閲覧場所、担当課窓口、地域共生ステーション、市役所西庁舎1階情報コーナー、まちづくりセンター、長久手市ホームページ、社会福祉協議会窓口、これは5つ目6つ目のみです。意見の提出方法ですが、意見書様式は自由です。そこに該当箇所、意見、住所、氏名、連絡先を明記し、担当課窓口、郵便またはファックスなどで提出してください。なお、個別回答はせず、個人情報に留意した形で、長久手市ホームページなどに公表します。7つの計画案に関しましては、すべてに二次元コードがついております。そちらからもご覧になれます。お問い合わせ先ですが、1つ目が、企画政策課、電話 56-0600 番まで。2つ目が、立瀬があるか、電話 56-0641 番。3つ目、4つ目は、立瀬があるか、電話 56-0602 番。5つ目が、福祉課、電話 56-0614 番。子ども家庭課、電話 62-8811 番。6つ目が福祉課、電話 56-0614 番。健康推進課、電話 63-3300 番。7つ目が都市計画課、電話 56-0622 番です。以上、パブリックコメントに関するお知らせでした。
代わりまして、あなたの暮らしに消費生活情報、嫌われたくないから投資するはおかしい。コロナ禍をきっかけにマッチングアプリを利用する人が増えました。アプリで知り合った人から詐欺的な投資話を持ちかけられたという相談が増えています。アプリで連絡を取るうちに恋愛感情を持ち、実態のわからないFX 投資や暗号資産等の投資話を持ちかけられ、多額のお金を送金させられてしまいます。指定された投資サイト上では、利益が出ているかのように巧妙に細工されているのが特徴です。しかし、多くの場合、そのような投資サイトは架空であり、実際には相手の懐にお金が入るだけです。いざ出金したいというと、多額の手数料がかかると言われたり、増額送金を要求されたりします。残念ながら、相手と連絡が取れなくなった場合や、投資サイトの実態がわからない場合は、被害回復は難しいと言えます。アドバイスとして、アプリ等はオンラインで手軽にパートナーを探せる一方、中には、騙すことを目的に利用している人もいます。実態のわからない投資話は鵜呑みにせず、慎重に判断しましょう。投資話を拒絶したら連絡が取れなくなる人は、騙すことが目的の人物だと言えます。投資話だけでなく、儲け話をしてくる人物もいます。相手を慎重に見極めましょう。騙されたかもと思ったら、早急に消費生活センターに相談ください。1月の相談日程は月曜日、火曜日、水曜日、金曜日。なお、1日月曜日祝日から3日水曜日、8日月曜日祝日を除きます。月曜日は朝9時から12時まで、 火曜、水曜、金曜は午前10時から午後4時まで、なお午後12時から1時を除きます。場所は市役所西庁舎2階悩み事相談室です。お問い合わせ先は長久手市消費生活センター市役所西庁舎2階地域共生推進課内、電話 64-6503、 または愛知県消費生活総合センター、電話052-962-0999にお願いします。これらのお問い合わせは地域共生推進課、電話 56-0551 です。次は暮らし環境からのお知らせです。共生ステーションと臨時休館一斉清掃、休館日および施設名です。1月24日水曜日、南小工区共生ステーション。1月30日火曜日、北小工区共生ステーション。2月12日月曜日祝日、まちづくりセンター。2月14日水曜日、市ヶ洞小工区共生ステーション。2月25日日曜日、交流プラザ。2月28日水曜日、西小工区共生ステーション。これらのお問い合わせは、立つ瀬があるか、電話 56-0602 です。次に、特別整理休館と貸し出し期間のお知らせです。図書館のすべての所蔵資料を点検・整理するために、1月30日火曜から、2月7日水曜を休館します。この休館に伴い、貸し出し期間と点数が通常より増える特別貸し出しを行います。時は1月16日火曜から28日日曜まで。貸し出し点数は本・雑誌・紙芝居は10点、通常は5点です。 DVDCD、カセットテープ2点、これは通常と変わりません。貸し出し期間3週間、通常は2週間です。休館中の返却は、本、雑誌、紙芝居は中央図書館出入口横および西小工区共生ステーション、市ヶ洞小工区共生ステーション、福祉の家イオンモール長久手2階の館外返却ポストを利用してください。 DVD などの視聴覚資料は破損の原因になるため、返却ポストは使わず、2月8日木曜日以降にカウンターへ返却してください。破損の場合は弁償していただくことがあります。このお問い合わせは中央図書館、電話 63-8006 です。次に、事件・事故・緊急時は110番通報。1月10日は110番の日です。110番は緊急通報専用電話のため、緊急性のない通報は愛知警察署へ電話、または警察相談専用電話#9110を利用ください。また、愛知県警公式アプリ、愛知ポリスでは、犯罪や交通重大事故情報等をマップで確認できるパトロール機能、防犯ブザー機能、事前に登録した相手に現在地を伝える今ここ機能のほか、警察署から配信された情報をリアルタイムに確認できます。インストールは、二次元コードからご確認ください。このお問い合わせは愛知警察署、電話 0561-390110 です。次は健康福祉からのお知らせです。産前産後期間の国民健康保険税の軽減制度、 2024年1月から出産する被保険者の国民健康保険税の軽減を開始します。対象は2023年11月以降に妊娠85日以上で分娩をする予定の国民健康保険の被保険者。内容は出産予定月の前月から4ヶ月間、多胎児の場合は出産予定月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民健康保険税、所得割額及び均等割額を免除します。お申し込みは保健医療課窓口または長久手市ホームページにある所定の様式に必要事項を記入し、保健医療課へ提出してください。出産前に届け出る場合は、出産予定日、多胎妊娠の旨がわかる親子健康手帳などの書類を添付してください。このお問い合わせは、保健医療課電話 56-0618 です。次は健康マイレージ抽選会申し込み締め切りのお知らせです。健康マイレージ事業は健康づくりへの取り組みをポイント化し、50ポイント貯まると県内のお店でサービスや割引を受けられるマイカがもらえるほか、市内協賛企業からの商品が当たる抽選に参加できます。締め切りが近いため早めに申請してください。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。対象は18歳以上の市内在住、在勤、在学の人です。お申し込みは1月19日金曜までにチャレンジシートを健康推進課窓口、郵送または長久手市健康マイレージアプリから提出してください。抽選結果は長久手市ホームページおよび保健センターで公表します。このお知らせは二次元コードでもご確認できます。お問い合わせは健康推進課電話 63-3300 です。次に市政情報です。寄付寄贈のお知らせです。医療法人福友会様から保育園等で活用してほしいと寄付がありました。絵本40冊です。ありがとうございました。このお問い合わせは秘書課電話 56-0603 です。次はインフォメーションです。障害者職業訓練生募集のお知らせです。愛知障害者職業能力開発校では2024年4月入校の訓練生を2月21日水曜まで、募集しています。詳細は愛知障害者職業能力開発校のホームページをご覧ください。お問い合わせは愛知障害者職業能力開発校電話 0533-93-210-02 にお願いいたします。
代わりまして、ドクターからあなたへ、救急車の適正利用について。森の眼科、新井北斗先生の話です。2022年の救急車の出動件数は全国で約723万件と、新型コロナの影響もあり、前の年よりも103万件以上増えました。過去最多となっており、救急車の使われ方に改善が必要なことが明らかとなっています。誰かが安易に救急車を利用すると、本当に救急車を必要とする人が利用できなくなり、手遅れになる事態もあります。救急車を呼ぶ前に、救急車を呼ぶ緊急性があるかどうか考えてみましょう。さて、第23回あのドクターにあのお話を下記の日程で開催します。市民の皆さんに ご好評いただいているシリーズ企画です。第一部講演では、旭ヶ丘整形外科塚本正美院長より 人生を楽しむための人工関節。綾子長久手皮膚科森下綾子院長より、健康寿命を延ばすためのフットケア、鈴村眼科医院鈴村義人院長より、眼底写真でわかること、愛知脳神経科クリニック三輪愛知院長より、脳を知り己を知れば百戦危うからずをお話しいただきます。第2部の会場の皆さんとお話しタイムでは、疑問に思ったことを気軽に質問いただくのはもちろん、あのドクターの意外な素顔をご覧いただくこともできるでしょう。皆さんの暮らしに役立つ、知らないと損する情報がいっぱいです。ぜひご参加いただいて、健康で楽しい日々を送りましょう。第23回、あのドクターにあのお話を。お問い合わせは森の眼科、電話 64-3232 です。時は1月13日土曜午後2時から1時30分会場です。場所は文化の家森のホール。以上、森の眼科新井北斗先生のお話でした。2024年新年のご挨拶。長久手市長佐藤由美。明けましておめでとうございます。市民の皆様には健やかに新春を迎えられたこととお喜び申し上げます。私が市長に就任してから3ヶ月が経ちました。この間、市内で開催された多くの行事や会議に参加しました。皆様が私の市政運営に期待を寄せてくださっていることを日々感じ、人口6万人の町の舵取りを任されている責任の重さに身の引き締まる思いです。子どもから高齢者まで誰もが希望を持てる町の実現を目指して全力で取り組む所存です。私が昨年の市長選挙で重点施策の一つに掲げた18歳までの子ども医療費無償化は、今年10月から開始する予定です。現在令和6年度予算の編成を進めており、他の重点施策についても順次実施できるよう努めます。また市が抱える課題については市民目線で判断し、最善の方法を模索していきます。ジブリパークは今年3月16日土曜に魔女の谷がオープンし、全5エリアが完成します。国内外からこれまで以上に多くの方が長久手市を訪れることとなりますので、これを好機と捉え、市の魅力の発信、観光施策の強化をしていきます。念頭にあたり、皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。では次です。長久手市議会議長岡崎剛。明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、新春を健やかにお迎えのこととお喜び申し上げます。愛知九博記念公園内にあるジブリパークには、昨年もののけの里エリアが開園し、本年3月には魔女の谷エリアが開園予定です。ますます多くの方が長久手市を訪れるこの機会に、長久手の魅力を発信し発展につなげ、市民の皆様が郷土への愛着を深められるよう、未来に向かって前進していきたいと考えております。長久手市議会は昨年の市議会議員選挙にて新たなメンバーとなりました。広く市民を対象とした議会報告会を3年ぶりに実施するなど、市民の皆様からの意見要望などを長久手市に届けながら、より良い街づくりを進めています。 本年の干支は木の栄達。これまで努力してきたことが成就する年と言われています。長引く原材料価格の高騰が未だ深刻な影響を及ぼしていますが、これからも住みよさランキング上位の街であり続けられるように市議会としての役割を果たしてまいります。結びに皆様のご健勝ご多幸を心よりお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。以上、新年のご挨拶でした。ご近所でいつもと違うと気づいた時はお電話ください。長久手市地域見守り安心ホットライン電話 0561-63-5556、 24時間365日受け付けています。では最後に統計情報です。12月1日現在の人口と先月比です。総人口61,098人プラス15人、男性32,400人プラス20人、女性38,558人マイナス5人、世帯数25,625世帯、これは変わりありません。11月の月間移動数、転入215人、転出211人、出生51人、死亡40人でした。11月の発生件数、交通事故、死亡、重傷ともにありませんでした。軽傷13人。10月の発生件数、犯罪発生状況、刑法犯28件、うち侵入等1件。以上で統計情報を終わります。これで広報長くて1月号を終わります。だんだん寒くなってまいりましたね。お体を大切に温かくして元気にお過ごしください。